11月25日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓は今月だけで5回目となるミサイルを発射した模様で、韓国軍合同参謀本部は巡航ミサイルとみて分析を進めています。韓国国会の議長が来月初め中国を訪れ、4日に開幕する北京冬季オリンピックの開会式に出席します。韓国銀行によりますと、2021年の GDP 国内総生産は前年に比べて 4.0% 増え、11年ぶりの高い成長率となりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓が25日午前、韓半島東の海トゲに向けてミサイル2発を発射した模様です。韓国軍合同参謀本部は巡航ミサイルとみて分析を進めています。北韓は今月17日には短距離弾道ミサイルとみられる2発を発射していて、飛翔体の発射は今年に入って5回目となります。弾道ミサイルの発射は国連安全保障理事会の決議で禁じられていますが、巡航ミサイルは規制の対象ではありません。そのため軍当局も弾道ミサイルについては探知直後にメディアに発表しますが、巡航ミサイルについては発表していません。韓国国会のパク・ピョンソク議長は来月3日から中国を訪れ、4日に開幕する北京冬季オリンピックの開会式に出席します。国会議長室が25日に明らかにしたところによりますと、パク議長は今回の中国訪問で国交正常化30周年を迎える両国の議会の交流拡大について協議し、北京冬季オリンピックに出場する韓国選手団を励ます予定だということです。パク議長はオリンピック開会式と習近平国家主席が主催する昼食会にも出席するほか、現地の韓国人と懇談会を開く予定です。ムン・ジェイン大統領が北京冬季オリンピックに出席しない方針を事実上決めていますが、政府は国会議長の中国訪問とは別に政府代表団を派遣するかどうかをめぐり対応に苦慮しています。投票まで40日余りとなった韓国大統領選挙に向けた選挙キャンペーンで、最大野党国民の力の公認候補ユン・ソンニョル氏は、現政権の韓半島平和プロセスは完全に失敗したとした上で、南北首脳会談は国内政治に南北問題を利用するショーだったと批判しました。その上で、大統領に当選したら言葉で叫ぶ平和ではなく力による平和を追求すると述べ、国防白書に北韓軍を再び主敵と明記し、韓米合同軍事演習を強化するほか、高高度迎撃ミサイルシステムサードの基地を正常化させると表明しました。ユン氏は北韓の完全な非核化を強調し、北韓が非核化措置に積極的に乗り出せば全面的な経済協力を行うと述べました。これに対し与党共に民主党は、すでに失敗している非核化を先に求める政策に固執し、言葉と公約が矛盾していると批判し、現政権で韓米同盟は強化されたと反論しました。韓国銀行が25日に発表した2021年の GDP 国内総生産は前年に比べて 4.0% 増え、11年ぶりの高い成長率となりました。新型コロナウイルス感染拡大で2020年は 0.9% のマイナス成長でしたが、民間消費や輸出が持ち直しました。このうち輸出が 9.7% 伸び、2011年以降で最も高い伸び率となりました。また民間消費は 2020年はマイナス 5% でしたが、去年は 3.6% のプラスに転じました。設備投資は 8.3% 増えましたが、建設投資は 1.5% 減少し、4年連続で減りました。ホン・ナムギ副総理兼企画財政部長官は、去年の暮れ、新型コロナの再拡大で心配が大きかったが、10月から12月までの第4四半期の成長率は予想を上回る水準だった。誰も否定できない危機に強い経済であることが証明されたと述べました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央貿易対策本部によりますと、25日午前0時までの新たな感染者は8571人と初めて8000人を超えました。これまで主流だったデルタ株より感染力が2倍以上強いオミクロン株が感染の主流になったことで、1日の新たな感染者数は今週中にも1万人を超えると専門家は見ています。重症患者は26人減って392人で、亡くなった人は23人増えて合計6588人になりました。在宅治療中の患者は3万2000人余りで、重症患者向け病床の使用率はおよそ 19% となっています。保健当局は医療体制への負担を軽減するため、26日から検査・防疫体制を転換します。オミクロン株が多い광주市、전라남도、경기도평택시と安성市の4つの地域から検査・防疫体制を順次変え、PCR 検査は重症化のリスクが高い高齢者や簡易検査で陽性反応が出た人に限って行います。また、感染者の隔離期間は、ワクチン接種を完了した人は7日、その他の人は10日とするほか、濃厚接触者の隔離については、ワクチン接種を完了した人は隔離は強制されず、症状を見極めながら外出を自粛することが求められ、その他の人は7日間隔離されます。海外からの入国者の隔離期間は、来月3日までは今までと同じく10日とします。アメリカの政策金利引き上げに対する警戒感や緊迫するウクライナ情勢を受けて、韓国の総合株価指数は25日、前の日より 71.61 ポイント下落した2720.39で取引を終えました。外国人投資家と機関投資家がともに売り越し、個人投資家だけが買いに回りました。総合株価指数は前日の24日、13ヶ月ぶりに2800ポイントを割り込んでいます。前日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は7営業日ぶりに反発したものの、下げ幅が一時1100ドルを超える場面がありました。アメリカでは新型コロナの変異株オミクロン株の大流行により工場の稼働率が下がり、経済の足かせとなっています。市場に不安が広がり、利回りが上昇する中、投資家はインフレ抑制に向けた利上げ時期の手がかりを探るため、25、26日に開催されるアメリカの金融政策を決める連邦公開市場委員会の声明やパウエル議長のコメントに注目しています。2023年サッカー女子ワールドカップの予選を兼ねたアジアカップは24日、一次リーグ第2戦が行われ、韓国はミャンマーを2対0で下し、準々決勝進出を決めました。韓国は27日の最終戦で勝ち点6で並ぶ日本とグループ C の 1-2 決定戦を戦います。この大会の上位5チームは来年ニュージーランドとオーストラリアが共同開催する女子ワールドカップに出場します。以上、ジョン・ジョン・リンがお伝えしました。